紀元前の約700年頃のことです。聖書の世界である古代オリエント世界で、それまでにない、いわゆる世界征服とも言っていいような野望を持った王が現れました。私たちが世界史で学ぶときに、その王様の名前までは多分出てこないと思いますが、ニネベという少し聖書に親しんでいると、あの大きな魚に飲まれたヨナのことを思い出すでしょうが、ニネベという町を都にするアッシリア帝国、そのティグラトピレセル3世という王様でした。この王様は侵略した国や都市から戦利品や捕虜を略奪するだけでは済まず、そこの住人を根こそぎ別な土地に強制連行し、そして別な土地からそこの土地へと新しい別な民をいわば入植させていく、そういう政策を取ったのです。国と国が争い、戦い、戦争になってですね、勝った負けたで、勝った方が相手方のものを奪うということは当然古代からあるわけです。しかし、ただ奪っておしまいになるのではなく、そこの残った住民もすべて根こそぎよそに移す。これはそれまでなかった。こういうやり方で攻めてこられたら、ひとたまりもない、いわゆる小さな国々、その王たちは実は震え上がったようであります。今申し上げたアッシリア帝国という国は、チグリス川の上流にあるニネベを都としている国です。東の大国、これに対して西はナイル川を要しているエジプトがあるわけです。東と西、アッシリア帝国、そしてエジプト、時代が変わるとこの東の国はまた変わってきますし、エジプトも王朝が変わりますけれども、いずれにしてもこの東西の二大大国がいつもこうせめぎ合っているのでありました。お互いの領土に攻め込むには、東はアラビア砂漠、西は地中海に挟まれた狭い陸橋のような、このパレスチナという聖書の地域を通過していかなければなりません。その小さな狭い地域でありながら、いくつもの国がそこにあったわけです。その中にイスラエルがありました。しかもイスラエルはソロモン王の後、北と南に分裂してですね、北王国と南王国に分かれている状況でした。さあ、この東からですね、一旦北上し、北からこうまるで南下してくるアッシリア帝国という巨大帝国の大軍が迫ってくるわけです。これにどう対抗しようか。その時にですね、この北王国の王様と、そのお隣のアラムという国の王様がですね、これアラムというのは今のシリアのダマスコが首都なんですけども、都なんですが、この二つの、どっちかというと北の方に、パレスチナの北の方にある国の王様がですね、同盟を結んで、この南のユダ王国と言われる南王国の王様にもですね、いわば三国同盟を結んで、北から来る強大なアッシリア帝国に対抗しようじゃないか。そこで、自分たちでちっちゃい国だけども、この三つの国がですね、手を組めばなんとかなるんじゃないか。お前も入れと言ってですね、この南のユダ王国に、を誘ったわけです。しかし、この南のユダ王国の王様はそれを跳ねた。断ってしまう。まあ、政治的にそれがどういう判断であったか、 評価が分かれると思いますが、可能性の一つとしてはですね、実はずっと南の方にエジプトがあるわけです。エジプトの力を当てにする、エジプトが背後についてくれれば、実はこんな同盟を結ばなくてもなんとかなるんじゃないかという思惑も働いたようです。あるいは下手にこんな同盟なんかを結んでしまったらたちまちやられてしまうから、そんなものは結ばずにさっさとこのアッシリアとの傘下に入ってですね、潰されることがないようにしよう、いくつかの選択肢がそこで考えられるわけです。しかしこの言い出しっぺの二つの北王国とアラムという国の王様たちはですね、自分たちの言うことを聞かないこの南ユダ王国に対して攻撃を仕掛けるわけです。要するに力ずくで言う通りにしろと。南王国のこの人々はですね、いわばその近隣の二つの国に攻め込まれてですね、多大な損害を受けることになるわけです。そういう中で逆の方にどんどん向いていってしまうわけですね。南王国の王様はですね、なんとアッシリアに助けを求めてしまったわけです。そしたらですね、もうアッシリア帝国はですね、それの助けに応じて大軍を差し向けて、あれよあれよという間にこのパレスチナに攻め込んでくるわけです。そして同盟を結んでやろうと言ってたのに、もうそれどころじゃなくてですね、次々と北の方からやられていくわけです。町を取られていく。それがゼブルンの地、ナフタリの地、海沿いの道、ヨルダン川の彼方、異邦人のガリラヤと言われる地域なんです。今聖書のこの舞台の北の方に当たる、北から攻めてきますからね、北の方に当たる地域が真っ先にこのアッシリア帝国によって蹂躙されていくことになりました。財産が奪われ、人々はアッシリアの地方へ強制連行されていったのです。実はこの後アッシリア帝国はその北王国とアラムという国を次々と完全に滅ぼして、その民を根こそぎ捕囚として連れ去っていってしまう。段階的にそれが進んでいくんですけれども、今日名前が挙がっている地域は一番北にある地域ですから、真っ先にやられたわけです。真っ先にこのアッシリア帝国にやられてですね、財産を奪われるわ、人々は遠いアッシリアの地に連れてかれるわ、そういう意味で暗黒に覆われて死の影の地に住む人々というふうに言われているのはそういう事情なんです。まあ、本当に悲惨な状況だったと思います。今でも戦争で廃墟と化していく町を私たちは、例えばシリアのアレッポで、こう瓦礫になってたくさんの人たちがこう逃げ出していくその情景をテレビで見ることができるわけですけれども、まさにそれと変わらないような状況がこの、ゼブルの地、ナフタリの地、ガリレアと言われる地域でこの起こっていた紀元前の約700年頃です。この時に預言者は言いました。王様や指導者たちがですね、神の守りなどを当てにせず頼りにしないで、いわゆる現実路線を取ろうとしたわけです。エジプトに頼るべきか、はたまたアッシリアにさっさとつくべきか、それとも同盟を結んでやるべきか。預言者イザヤは、今こそ神に立ち返り神の助けを祈り求めるべきだと、安易に大国に依存するようなことはしないで神にまず向かえと預言者は教え示していったわけです。そこには神に背いてきたその歩みに対する悔い改めをなすべしということが含まれているんですけども、悔い改めるどこではありません。どっちの方が自分たちは生き残れるだろうかということばっかり考えて、どこにくっつけばいいか、 この預言者たちの言葉は残念ながらほとんど聞かれることはありませんでした。状況はどんどんどんどん悪くなっていく中で、この南王国の王様が代替わりしたんですね。イザヤという預言者がこう活動を始める時の最初の王様がウジヤという王様なんですけども、その次の、王様が起こって三代目の王様になる時のことだのようであります。新しいヒゼキヤ王という旧約聖書の中でも珍しく褒められている、良い王様として、記録されている一人の王様、ヒゼキヤ王って言います。その王様が即位するときに、今日のこのイザヤ書の、9章の言葉が、語られていったのではないかと見られているのです。一人の緑子が私たちのために生まれた。緑子って幼子、幼児のことですね、赤ちゃん。でもこれは直接的な赤ん坊のことを言っているというよりも、新しい王が誕生する、その即位を表しているとも言えるというのです。そしてその新しい王こそが神の御心をしっかりと受け止めて、この地上に神の正義を、平和を実現するのだ、そう歌われている、告げられている言葉であると見ることができるというのです。そして実際にこのヒゼキヤ王という人は大変良い王様として神様に忠実に歩んでいく王であったと記録されているわけです。しかしながら、このイザヤ書9章の最初のところに言われているような、大きな光と大いなる光であるかどうかは別でした。その時代の人たちにとっては確かに光と言えたかもしれない。しかし時代が変わっていく中で、700年間の間支配者は入れ替わるわけです。アッシリアの後はバビロン、バビロンの後はペルシャ、ペルシャの後はギリシャの支配者たち、そしてローマ。どうでしょうか、次々と支配者たちが入れ替わっていく。そんな中でこの予言の言葉がいつどう成就したか、人々は一生懸命考えていったわけです。このイザヤの最初の予言の時からおよそ700年の後に、ガリラヤと言われたその地方は新たにローマ帝国に支配される暗闇の中にいました。支配者は入れ替わりながらも、この地を覆う闇は続きます。おそらく人々は予言された大きな光、その光を期待したでしょう。自分たちを散々苦しめてくるそういう外国の支配者たちをこう駆逐してくれる、追っ払ってくれる、そういう救い主をですね、期待して、望んだでありましょう。ですから大きな光というのは、そういうイメージを抱いていたのではないかと思われます。人々を結集させ、強い軍事力や経済力をもたらし、圧政から解放してくれる英雄のような王の誕生を期待していたのではないでしょうか。おそらくそうだと思います。実際にローマ帝国が支配するようになったから、このガリラヤ地方はただ黙ってその支配に、屈していたかと、そんなことないんです。抵抗運動が何度となく起こっている地域なんです。ですからローマ帝国も、このいわば火種がくすぶっているような地域としてですね、ローマの軍隊を常駐させているぐらいなんです。一つの抵抗運動の例をご紹介したいと思うんですが、クリスマスの時に悪名高いあのヘロデ大王、彼はローマ帝国の権力闘争にうまく取り入ってですね、ローマをバックにして、いわばトントン拍子に出世していくことになるんですけれども、ユダヤの王になる前にですね、彼はその前にこのガリラヤの 知事に任命されております。ヘロデ大王がこのガリラヤの知事をしているときに、ヒゼキヤ、それこそさっきのいい王様の同じ名前、皮肉ですよね。イザヤ書の時のいい王様だったヒゼキヤという王様と同じ名前のヒゼキヤさんがローマに対する抵抗運動で反乱を起こしたんですよ。ヘロデ王は、まだ当時は王様になってません。ヘロデ知事はですね、ローマの軍隊を差し向けてですね、このヒゼキヤという指導者による反乱を徹底的に叩き潰しました。ユダヤ戦記という、この古代の戦記をヨセフスという人が書いているんですけども、彼によればヒゼキヤという強盗をヘロデは自分の力を試す絶好の機会と捉え、この反乱を鎮圧したというんです。実際にその功績になって認められて、彼はついに王様に上り詰めていくことになるわけです。このヘロデ大王、クリスマスのあの悪役ヘロデは紀元前の4年ぐらいに亡くなっているようなんです。で、ヘロデが亡くなった後、4人の息子たちでこう、国を分割するんですけれども、子供たちで。紀元の6年、もうイエス様がお生まれになっている。仮に紀元前4年にヘロデが死んで、そのすぐ直前にシュエスがお生まれになっていたとして、紀元前の4年ないし5年と紀元の6年足すとちょうど10歳から11歳、12歳ぐらいではないかと思われますが、イエス様が。紀元6年に、今度は、このヘロデ王大王の息子で、ユダヤの領主であったアルケラオスという人が実はローマによって追放されていくんですけれども、いろんな政治事情があってユダヤがですね、ローマ帝国の直轄領になるんです。その時にですね、ローマは何したかというと、税金を取り立てるためにまた人口調査をしたわけです。その人口調査にですね、を引き金にして抵抗運動がまた勃発いたしました。この時にはですね、ガリラヤのユダという人物が蜂起しました。実際にこの武装蜂起して戦った地域は、最初はこの南のユダの地域でしたが、ガリラヤからこのような解放者となるものが現れる、武装蜂起していくリーダーとなる人が現れるのは、人々にとってはまさしく今日のイザヤ書の予言の成就か、ついに来たかと思われた可能性が十分にあります。しかしながら、この紀元6年のユダ、ガリラヤのユダが起こした武装蜂起、反乱も、このローマ帝国によって仲間2000人と共に十字架刑に処せられて鎮圧されていくんです。2000人が十字架にかけられたって言うんですよ。こうやってガリラヤというこの名前の地域でですね、そこを支配しようとする巨大な帝国力が押さえつけるのに対して、そこからこうふつふつと抵抗運動が起こっては消えしていくのを、歴史を遡ると見ることができるのです。で、イエス様の弟子の中に熱心党のという頭の枕がつくお弟子さんが出てくるんですけど、熱心党というのもどうやらこのガリラヤの抵抗運動の中から出てきた一つのグループのようなんです。このような武装蜂起という形で抑圧してくる者たちから自分たちを解放してくれる救済者を願い求め、もしかしたらこの人がそうではないか、予言の成就ではないかと幾度人々は思い期待し、そしてがっかりしたことでしょうか。まさかこの予言の言葉が武装蜂起を呼びかけるわけでもなく、国を動かすほどの党派を結成するのでもなく、カファルナームというガリラヤの町で、 悔い改めよ、天の国は近づいたという人物によって成就実現しようなどとは誰も思いもしなかったでしょう。この人はまずは漁師を4人弟子にし、ガリラヤ中の町や村を回り、その行く先々の街道で、シナゴグという街道で教え、御国の福音を述べ伝え、民衆のありとあらゆる病気や患いを癒されていったという。実は先ほど紹介したガリラヤのユダという人が紀元6年に武装蜂起してうんぬんって話をしましたが、そのガリラヤのユダという人も、あれなんです。いわゆる武闘派の軍隊に属するような兵士とか将校ではなくてですね、律法学者だったんです。律法学者だったんです。しかしです。結局は武器を手に取って民衆をいわば煽り、武装蜂起への道を突き進んでしまったわけです。それに対してシュエスは違った。敵を非難し、攻め立てるのではなく、まず悔い改めよ、という。そして、教え、癒された。ガリラヤに大きな光が現れるとの予言が、そのように実現しているということは、その時にはきっと誰にもわからなかったでしょう。後になって、十字架と復活の出来事があり、聖霊を受けた弟子たちが、改めて主イエスの歩みを見直してみると、主イエスがガリラヤで公の活動を始めて人々に教え、癒されたのは、まさに大きな光が現れた、あのイザヤの予言の出来事だったんだ、と気づかされていく。武器を取ることを一切しようとせず、弟子は12人までで、党派作りをしようともせず、悔い改めて福音を信じなさいと説く。もうそれまでにないタイプの人でした。人々はどう受け取ったらよいのか迷ったことでしょう。特に政治に関わっている人たち、権力者は、この人物が人々をまた扇動して騒ぎを起こせばですね、当然ローマ軍の介入を招き、あらゆる面での損失が生じることを想定して、いつも警戒していたでありましょう。その人たちにしてみれば、怪しいけれども、このナザレのイエスという男には、いわゆる今まで反乱を起こしてきたような、者たちの危険因子がよく見出せない。武装闘争するにはお金がかかる。その金づるとなるネットワークもなさそうだ。秘密の軍事訓練をしている様子もない。しかし、続々と人が集まってきている。マンパワーは侮れない。イエスの登場とその働きは、この権力を手にしている人たちには困惑を引き起こしていたでありましょう。大きな光、予言の通りにガリラヤに現る。紀元6年のガリラヤのユダのように最終的には武装蜂起し、ローマを駆逐してくれることを期待し望み、そういう指導者に担ぎ上げようとする動きも実はあったようです。シエスをそういうリーダーになってくれるように担ぎ上げようとする、そういう民衆の動きもあったようです。弟子には熱心党のシモンという人も入ってきているのも事実です。だから多分周りにいる人たちは、多くの人は思ったでしょう。立ち上がるのはいつなんだ。そういう期待とは裏腹に、主イエスはただ教え続け、癒し続けていかれる。それだけなのに、 人々はどんどん群がってきて、無視できないほどになっていく。武装蜂起の動きは少しもないけれども、危険な人物としてマークされていくわけです。悔い改めようとせず、自分の権力や財力に依存して傲慢になっている人々に対する主イエスの批判は鋭かった。痛いところを突かれて徐々に見過ごしすることができなくなり、ついにユダヤ人の王と自称する反乱分子として十字架にかけていこうとしたわけです。大きな光とは一体どのような意味での光なのか。人々の期待と願望の中、真にそれを理解する人がいなかったと言えるでしょう。本当にわかるのは、十字架と復活の出来事が起こり、そして聖霊が弟子たちに下った後、改めて振り返った時に、主イエスがガリラヤに登場したのは、まさしくイザヤの預言の成就であった。そう気づかされていった。人々は、追い詰められるようなこの主イエスに、今か今かと武器を手に立ち上がるのを待っていたでしょう。しかし期待外れは失望へと変わり、失望は怒りへと変貌していきます。全く無抵抗に囚われていく主イエス・キリスト。この男は奇跡をする特殊能力があるかもしれないし、その言葉も鋭いものであるかもしれないが、結局はインチキで、まやかしに過ぎない。それで自分を神の子だ、などと言っているが、それこそ神を冒涜することに他ならない。とんでもない男だと。そうやって民衆は権力者たちに扇動され、挙句の果てには主イエスを十字架につけろ、十字架につけろと叫び出していくことになる。無力な、惨めな主イエスに、一時は注目を集め大勢の人々が群がったけれども、もう大きな光だ、などとはとても言えない。しょぼくれた光が今にも消えそうになって見える。そして、あの十字架において、叫びを上げて死んでた瞬間にその火は消えてしまったとみんな思ったでありましょう。ああ、この人もガリラヤのユダのように結局ダメだったか。残念な思いを抱える人々も多かったでしょう。しかし、主イエスの存在が誠の意味で大きな光であることは、復活の主に出会って初めて知らされるものでした。弟子たちも復活の主に出会い、あの十字架が自分たちの罪の許しのための十字架であり、復活の主が信ぜよと手を差し伸べられ、とこしえの命を得よ、死でさえも吹き消すことのできない永遠の命、その光を受けて、そしてあなた自身も全身全霊をもってその光を発するものとなれと招かれ、それに応えていくときに、イエス・キリストこそ誠の大きな光であると告白するようにされていきました。現代の私たちは、この主イエスが大きな光であることをどのように知るのでしょうか。それは、福音書に出てくる弟子たちや群衆の姿が自分自身と重なっていく中に起こります。特に、弟子たちの十字架を前にしたあの挫折、ペトロのように命を懸けてでも従いますと言いながら、三度も知らないと否んでしまう。私たちも信仰の道を歩んでいるつもりでありながら、本当のところは裏切っていった弟子たちとちっとも変わらないこと。そのことを聖霊の導きによって気づかされていく。聖書の中に権力者たちが躍起になって主イエスを十字架に追い込んでいこうとするその姿を見る中に、 この社会の権力闘争や悪しき力の中に追い込まれ、権力を剥ぎ取られ、痛めつけられていく、そういう人々が重なって見えるかもしれません。主イエスを十字架にかける人の深い罪が自分自身の中において、あるいはこの社会の中に深い暗闇として見出されてくるのであります。死の影の地、そう言われる生きる意味も見失い、虚しさの淵に沈んでしまっていることに気づかされていく。そういうもののために武器を手に取ることをしようとせず、かえって身代わりになってその裁きを身に負うて苦しんでいく方が、復活されて今この時も私たちに向き合い、そして招いてくださる。聖書の御言葉を通し、聖霊の助けが与えられるときにそれが実現していく。預言者が預言したことが現代の私たちにおいても成就する。深い深い罪の暗闇に、十字架のもとに復活の主が、それでもお前を許す、安心して生きなさいという言葉を聞く。それは大きな光であります。どんなひどい罪によっても、決して吹き消されることのない光なのです。それはどこまでもどこまでもとことん許し抜いていく光だということです。大きさというのはその許しの大きさであります。私たちは自分の愚かさと罪深さ、洗礼を受けてクリスチャンとなりながらも、その肩書きを背負いながらも、人には見えないけれど心の中で描いているこの醜さ、全部お見通しの神様の前にそれがあらわになっていく中でもう完全にお手上げになってどうしようもない。もうこんな自分は許されるはずがあるだろうかないだろうって、そうとしか思えないような自分を抱えていく中で、大きな光はそれさえも許すと。本当に悔い改めて十字架のもとに立ち返る者にですね、なお何時許されたりと言ってくださる。それがその大きな光の中に入れられることであります。決して吹き消されるような、そんな光ではないんです。どこまでも私どもを許し抜いていこうとする光。今日もそれが私たちのうちに差し込んできてくる。何時の罪、今なお許されたり。許しの光は輝いている。だから安心して生きなさい。恐れずに生きなさい。そしてこの福音の光を、大きな光を、まだ知らない人との伝えていく使命をいただいて、おのおのの持ち場に帰っていきたいと願うのです。